はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。まずは自己紹介から。
マルユです。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、僕とマルユさんっていう久々の東京支部の2人が参加なんですけど、さらにゲストに来てもらっております。お願いします。
はい、初めて参加します。さっちゃんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一人お願いします。
はい、私も初めて参加させていただきます。京都に住んでます、ゆかと申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
という初参加2名も含む4人で今回収録しようと思うんですけど、先に言ってしまうと今日は6月7日から公開となった入江優監督の新作アンのことの感想をみんなで話したいと思って集まったんですけど、僕と丸井さん含めたこの4人は監督である入江優、映画監督の入江優さん主催の映画メルマガ、僕らのモテるための映画聖典という、通称僕モテメルマガの読者仲間っていうことで、僕と丸井さんはこうやってね、シネマクティブ東京支部というのをやってますけど、もともとその前に、この僕モテ読者として会ってるし、もう長い人だと多分、10年まではいかないけど、僕はそういうふうな付き合いの人たちっていうところだと思います。僕もで読者仲間に、今回は来てもらったという感じなんですけど、まあ、簡単に自己紹介をしてもらおうと思いますけど、まずは、さっちゃんさんからお願いします。
はい。僕は、そのメルマガは、埼玉のラッパーの、その前後でメルマガって始まったらしいんですけれども、僕はその埼玉のラッパーを見てから、そのメルマガの存在を知って、それからずっと、まあ、入江監督を追いかけてる、そして、まあ、だんだんその映画をね一緒に話してくれる友達が増えたっていう、そういう感じですね。
僕よりねメルマガ読者としても先輩っていうところだと思いますんで、シネマクティブ東京支部で、マンスリーシネマトーク東京っていう、映画感想会を、かつては毎月やってた頃に、かなりの頻度でしてもらってましたし、
はい、
まあ、あれですね、今でも僕は映画見に行ってばったり顔を合わす人ランキングで、かなり上位がさっちゃんさんなんで、今日も、ね、会いましたけどっていうか。
そうですね。はい。
まあ、こういう形で参加してもらうのは初めてなんでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
で、もう一人のゆかさんも簡単な自己紹介をお願いします。
はい。私は、その僕もてメルマガは実は、1回目から読者を、1回目からも、購読させていただいてるんですが、多分そのイベントとかに参加したのは多分みんなよりも後で、まあ、ちょっと遠いのもあって、多分ジョーカーゲームが一番の時のイベントが初参加で、はい、その時にからちょっとずつ読者のみんなと仲良くなっていったっていう感じですね。
まあそれでも僕より前ですけどね。イベントもね、はい、まあ京都に住んでるところ、はい、まあ、京都のね、多分映画好き界隈のあれですよね、フィクサー的存在って僕は聞いてます。
いや、こっそり見てるだけやし。
いや、なんか、何そのつながりみたいなのをよく僕は話で聞きますけどっていう、ね。
それは東京よりも多分、やっぱり田舎だからだと思います。
うん、ね、なんかね、
ただ
何そのつながりっていうところをね、僕はよく聞きますんで、
貪欲に。
はい。
ハイエナのように、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。で、今回は、その、映画アンのことの感想を結構ネタバレありで話そうと思いますんで、できれば映画を見てから聞いてもらえると嬉しいなという内容になるかなというところですね。では、 案のことの感想を早速言ってみたいと思いますが、まずはさっちゃんさんからお願いします。
はい、さっちゃんです。ではよろしくお願いいたします。はい、これは一昨年ぐらいに多分の冬かな、撮影された映画だと思うんですけれども、入江監督ってメルマガでそういう自分が撮影していることについて随分書いてくれているので、まあ、その頃からね、そういう情報、誰が出てるかっていうのは、まあ、エキストラに参加したからその頃から分かってたんですけれども、まあ、すごくこう入江監督が、まあ、自分でこう、なんだろう、これはすごい映画を撮った、そういうのをね、言ってたので、楽しみにしてました。で、実際見てみると、とにかく、アンっていう存在の、実際にこの人いるんだなっていう、なんかとてもこう演技とは思えないような、その演技と思えないっていうのが、その褒め言葉になるかわからないんですけれども、本当にその人、アンっていうのがそのまま、映画のね、画面の中にいるっていう、川合由美さんがすごかったと思います。で、今までのこう入江さんの作品とはだいぶテイストが違って、ドキュメンタリーっぽい、実際にあった出来事を僕らが見せられてるんじゃないんだろうか、あんまりこう作り事みたいな感じを感じさせない撮影の仕方だったかなと思うんですね。で、撮影がほとんど手持ちのカメラがメインで、あんまりこう固定で撮ってるのがあんまりなかったと思うんですけれども、その撮影が、プラン75のので知ったんですけれども、その浦田さんっていう人の撮影で、なんか今までの随分違うテイストの作品になったのはその撮り方あったのかなと思います。で、入江監督の舞台挨拶した時に話の中でその、撮影監督の方針としてアンをたくさん撮るっていう、その脚本以外の場面をも、たくさん撮ったっていうことで、ちょっと驚いたんですけれども、だからその団地の中を歩くシーンをたくさん撮った。で、その歩けば歩くほど、河合さんがアンになるんだっていう、なかなかこう面白い考え方だなと思うんですけども、確かにそのおかげか本当にアンがいるっていう、そういう感じになったのかなと思います。今回ね、照明も本当にこう河合さんのその置かれてる状況に合わせてこう光と影をうまく使った照明もすごい素晴らしかったなと思いました。それで監督の舞台挨拶で喋ってたことなので言っちゃっていいと思うんですけれども、映画の冒頭の街を歩いているシーンは脚本になかったっていうのがちょっと聞いて驚いたんですけれども、でもそれはその案に なるためにいっぱい歩いてる中の一つだったと思うんですけれども、それをこうシーンにこう持ってきたっていうのがすごい素晴らしいなと思いました。で、その編集のさえだと思うんですけれども、今回ね、すごい映画の進行がサクサクいくんですよ。すごい深刻な話なのに、なんか進行がすごい早くて分かりやすいんですよね。で、情報が出てくるのもすごいストレスフリーで、一体これは何が起こってるのかっていうのがあんま分からないようなシーンがあんまりなくて、そういうところのこう編集もすごいうまいなと思いました。で、ほぼ時系列で話が進んでいくので分かりやすくて、で、時系列入れ替えたのはおそらく2箇所で、まあ、冒頭の街を歩くシーンと、あと早見あかりさんの警察での対話のシーン、
ね、あそこだけ特殊ですよね。
あれはあそこであの情報出しておかないと、アンがその悪いことしてんじゃないかと多分観客が思ってしまう可能性があるので、あそこであの情報はパッて挟んだと思うんですけれども、まあ、だからそこはすごい必然 ここは入れないといけないっていうところだと思うんですけど、それ以外はほとんど時系列で、で撮影もね、時系列とおっしゃってたので、なんか本当に僕らがそこでこう一緒に体験したような、そんな感じがしました。これも、それこそ、ロンペさんと一緒に見たトークショー、ね、トークの時におっしゃってたので、これも言っちゃうけれども、なんか最初の脚本は、3人の、メインの出演者の、それぞれの語りみたいな、羅生門形式で脚本作ったって言ってて、でもそれをこう編集段階で、それはやめて、案の話を中心に持ってきたって、それはもう多分、作っていく中でも、これは案の話なんだっていう、こうスタッフの中でのこう共通理解とか、なんかそういうことがこう、まあ、入江さんの中でも固まってたみたいで、多分それを反映して、編集で随分、多分いろんなシーンを切ったんだと思うんですね。でも、それがすごい正解だったっていうか、見事だなと思いました。で編集の方はこれで入江監督の作品が4作品目で、ビジランテ、聖地 X、ネメシスで今回なんです。だから聖地 X から3作連続で入江監督の作品を編集しているので、なんだろう、すごくこう監督の意図とかもよく分かって編集されたのかなと思いました。あとその脚本の話でいくと、後半の、ほとんどがその、まあ、これが実話っていうのはびっくりな話なんですけれども、僕もその実際の記事、朝日新聞なんですけれども、の記事を後から読んだりしましたけれども、で、そのオリジナルに付け加えた後半の部分、子供を無理やり預けられちゃうっていうシーンが入江監督のオリジナルだそうなんですけれども、で、それを入れたのがまた、今回それ素晴らしかったかなと思いました。まあ、その、もうなんだろう、チラシじゃなくて、そのパンフレット、パンフレットにも入江監督が語ってたけれども、毒親とか DV とかっていうののこう連鎖を断ち切る人として、こう、あんなら断ち切れるんじゃないかと思って、そういうシーンを入れたっていう、子供を守る立場を、そこであるっていうね、ところも、その、なんだろう、その、アイディア、そのアンっていう人をどういう存在として描くんだっていうところがすごくそこに現れていて、素晴らしかったかなと思いました。はい、で、その本当にこう河合由実さんが素晴らしくって、で、多分ねメルマガで書かれてたかと思うんですけど、すごい、なんだろう、アンさんの演技が今回は本当にすごい、一つこう、なんだろう、ステージが変わったみたいな、どういう表現されてたかちょっとあんま覚えてないんですけど、とにかくすごい演技だったみたいなことが書かれてたと思うんですけれども、だそれ読んだときに、実は、河合由実は最初からすごかったぞと思ってたんですよ。だってどの作品もすごかったじゃないですか。だから、まあ、入江さん何言ってんだと。みんな知ってるよみたいなちょっと思いあったんですけど、ただ今回見てやっぱりそれは入江さんには素直に謝りたい、本当に何だろうこれまでを超えたっていうか、新しい河合由実を見せてもらえたなと思いました。はい、であとその入江さんの話で言えば、その入江さんって何だろうな、すごいちょっとこう飛躍した展開とか、なんかこう不思議な、例えばこう取り調べで急にヨガ始めちゃう刑事がいるとか、そうおかしなことを時々映画の中でやって、でもそれは映画の中では許されるとか、映画の中ではそういうマジックがあるんだっていうのをすごい信じてる人だと思うんですけど、でそれがこう時々なんかあれはありえないよねとかっていう冷めた感想とかが、時々見られるんですけど、でも僕はそういうのすごい好きなんですけど、でも今回はそういう、なんだろう、入江監督らしさみたいなものも なんか全てこう一点に集約してこう何だろうな、見事なこう作品としてこう昇華されてったっていうのが今回入江作品としてこう、新しいものを見せてもらえたなと思います。うん、で、あとちょっとだけ好きなシーンあげたいんですけども、
はい、
子供を無理やり預けられて、
うん、
で逃げてく母親をこうテラスを越えてこう覗き込むんですよね。
うん、
でそこってこう落ちるか落ちないかのギリギリのこう境目に立っていて、
うん、
でそれをこう子供の泣き声を聞いて振り返るんですよ。
うん、
だからもうでその時はね、なんかね、セーター、そう、黄色い、明るい色のセーターを着てて、で、ちょうど光を浴びてて、なんかもうなんだろう、光のもう国にいるみたいな、そんな風に見えて、で、仕事もなくなって、学校もなくなって、自助グループもなくなって、
うん、
全部なくなったアンが、最後にその子供の泣き声で、こう、光の側に踏みとどまって戻ってくるっていう、シーンが最後の方にあって、でそれがすごい印象的 で最後はそれがこう反転するんですけれども、で その反転で光の中にまたね消えていくような感じで、まあね、話がいくんですけれども、でその時僕はなんかちょっとね変な話なんですけど、フランダースの犬みたいだなと思って、であれはネロの最後天使が迎えに来るんですけれども、もうなんかね、うん、そういうすごいもうよう頑張った、十分に生きたからゆっくりお休みみたいな、そんなこう、まあ、ちょっとね身勝手な印象かもしれないんですけど、そういう印象を受けて、まあこの映画自体がすごくこうアンの罪を問うとかそういうの一切なくって、こういう人がいてこういう生き方をしましたよっていうのを見せてくれる映画なので、まあ、ちょっとそういう身勝手な解釈がもう認められるかなとも思ったりしています
。
はい、以上です。
はい、
ありがとうございました。ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
では2番手はゆかさんの感想をお願いします。
はい、ちょっと私パンフレットがちょっと京都は完売が続いていて書いていないので、うん、
すごい
っすね、いやそうなんですよ、うん、ちょっとでも2回目というか再入荷したから買いに行ったらまた完売してて、うん、もっと入れといてくださいなって思いながらもその時についでに見て帰ってきたんですよ、うん、なので結果ちょっと一応 2回見たことにはなるんですよね。書いてたら見てなかったかもしれないんですけど、
うん、
なのでもしかしたらパンフレットに細かく書いてあるようなことがちょっと分かってなかったりするんですけど、
うん、
なんか感想、私が見た感想としてはなんか結構救いようのない映画だみたいなことをすごく目にすることが多いなって思ってて、
うん、
確かに見ててきついししんどいなって思うのはあるけれども、私はなんか結構救いようがないとは思っていなくて、
うん、
っていうのはやっぱりそのハルトを預かるところからの後半のシーンがあるのとないのとか全然違うと思っていて、あれは多分実話の中にはなかった脚色の部分なんじゃなかろうかとか思ってるんですが、
うん、
まあ出来事があったからこそ絶望に突き落とされることにはなったかもしれないけれども、
うん、
やっぱりあそこでお母さんからのその暴力やったりとか虐待的なことをあんちゃんは連鎖をしな、まあ疑似的な親子みたいな形ではあったけど、
うん、
連鎖しなかったっていうことがなんかすごく大きいんじゃないかと思っていて、
うん
うん、なんか私は河合おばさんが演じていたお母さんもなぜああなってしまったのかをずっと考えながら見ていて、
うん
うん、なんかやっぱり足の悪いおばあちゃん、
うん、
あれは自分のお母さんなのかな、なんか 結構ヤングケアラー的なことが彼女にもあったのかなと思っていて、
うん、
まあ、暴力を振るわれていたかどうかはわからないんだけど、なんかすごく思っていた人生ではないことになってしまったがために、
うん、
なんかあんな感じになってしまったのかなって思っていて、でもあんちゃんがハルト君に対して最初すごい困ったりとかしてたけど、やっぱり全然ちゃんと愛するようになり、なんか稼いだお金を結構おもちゃとかを買ってあげてることがすごい分かった、なんか増えていくじゃないですか、うん、おもちゃめっちゃ増えてて、なんかすごくそうやってもう最後に分かるように嫌いなものリストとかアレルギーとかもそういうことでも分かるけど、なんかすごく彼女にとってすごくなんかタタラさんとかと出会えた時ぐらいなんかちょっと見出せた希望みたいになっていたシーンがあったことがすごく私は良かったなと思っていて、うん、まあ、だからこそその後突き落とされるようにはなるんだけれども、なんかシーンがあったのがすごく私は良かったなっていうのをすごく思っているので、まあ、救いようがないって言ったら、まあ、ラストのことを思うともちろんそうだけど、そうは思ってないかなっていうのはあります、
うん
うん、
ね、なんかエアス部屋がね、お母さんとおばあちゃんと住んでた部屋もなんかすごい空き缶だらけやったりとか、
うん、
すごいゴミだらけやったりとかしてるけど、ハルト君が来た時に空き缶めっちゃ片付けるシーンがあって、あんちゃんがあれなんかあんちゃんもうそこは似るんやみたいなところがあってなんか私はなんか、まあ、コロナの時代って言っても最近やし、なんか空き缶ってなんか正味お酒ぐらいでしか空き缶って多分今ないと思ってるから、
うん、
なんかあんまりジュース缶で買うってあんまないなと思って、あんちゃんの家にあんだけ空き缶がコロコロ転がってって片付けるシーンがあるのがちょっと気になってて、
うん、
なんかちょっとそこはそこまで考えてらっしゃるかわからないですけど、ちょっとしたそういう連鎖は感じるなって思ったりとかして、でもやっぱり子供に対してはすごい泣き叫ばれたりとか蹴飛ばされたりとかしても切れたりするシーンは一切なかったし、なんかそこは似なかったんだなっていうのはすごく思ってたりとか、なんか彼女がすごくなんか優しさと、あとなんか人を救うことに対してはものすごく一生懸命なところが随所で伝わってきてて、やっぱりそのなんか自分がされたことで傷ついて切れることってあんまりずっとしていなくって、結局ハルトがその児童相談所に連れてかれたとか、なんかあの子が困るんじゃないかとか、そういう時にやっぱりガッて気が荒がるというか、なんか人にはすごく優しいし、すごく真面目な子なんだろうなっていうことがすごく分かっていて、すごい好きなシーンが日記帳をパクるかパクらへんかみたいなシーンがあるときに、結局パクらないんだけど、なんかで一緒にヨガマットを買うときにね、ヨガマットだけプレゼン用にしてもらわはるんですよ、
うん、
でそこがあれ多分自分のもんじゃないですか、
あれねプレゼントっぽいんだよね、
え誰のですか、
あれタタラにっぽいんだよね、
うん、
えタタラにですか、
私もそう思った、
でもタタラ持ってませんか、
そうなんだけど僕もゆかさんと同じで、うん、あれ自分用なのにプレゼントにしたって思ったんですよ、
う
ん、
私そう思ってて、そこがすごい可愛らしいな、そうそう、なんか、うん、初任給で買ったじゃないけど、
うんうんうん、
なんかそういうちょっと自分が変わって日記つけていこうとか、ちょっと自分が違うステージに行ったことに対して、
うん、
なんかプレゼントももらったこともなければあげたこともないみたいなことをやっちゃったみたいな描写なのかなって思ったんですよ、うん、
いや僕も全く同じ印象を受けたんだけど、
だからめっちゃ好きなんやけど
実はね話を聞くと違うポイントって、
あいやマジ誰
の話それ言ってたかな、舞台
札もタタラが使ってたんだよね、うん、ちゃんとタタラに
タタラさん
なんヨガマットデビューだねとかって、うん、言われてからかわれるんだけど、うん、でもそれを教えてるのはタタラなんだよね。
そうらしい。うん、
マジで。タタラさん、その後なんか、紺色のやつ使ってたよね、でも。
僕ね、わかんないんだけど、
使ってるんですよ。
僕もね、ゆかさんと全く同じ印象だったから。
そうじゃない。いや私、2回目見たときに、タタラさん、紺色のやつ使ってるんですよ。 だから結局あげてない。もうお母さんにぐちゃぐちゃにされたし、あげるのやめた。
いやでもちょっとわかんないんだけど。あれやってるやつ。あげてる。
あ、本当に？あ、しまった。うん、そっか。あ、じゃあそんなに。
いや、でもね、全く僕は同じ印象で、
終わったよね、
映画見終わった。
今ちょっとびっくりしたんですけど。
ですよね。僕もあの Q&A で答え聞いてびっくりしたかな。
あ、そっか。あ、でも分かってよかったね。あ、本当。そうそう。そう、だから日記はプレゼントにしないんだなっていう。あ、でも、その答え聞いたら日記はそらプレゼントにしないよねってなるな。あ、そっかそっか。そう。今日は、あの、たたらさんが、私もすごい、あの、ライターをあんちゃんに借りるときに、タバコぐらい吸っとけよ、バカ野郎って言うじゃないですか。私、あのセリフと、あのタタラさんの性格がすごい出てるとこと、うん、あそこすっごい好きで本当に言ってそうっていうか、うん、あの流れ2回見たけど、なんかここすごくいいなと思ってて、だって多分、うん、自分が多分タバコ吸わない時にあんちゃんが捨てたらタバコ吸うなって言うだと思うんですよね、うん、体大事にしろみたいなことで、なのに自分が吸いたくて吸いないときだけそういう言い方するとかもめっちゃタタラっぽいなみたいな、
うん、
あの言い方も含めて、うん、あのシーンすごい好きだったりとか、
うん
うん、それはそう、うん、なんかそれこそ入江さんの映画のことで言うと、なんか今回今内容も内容で全然もちろん今までと全く違うっていうのもあるし、あの私はその出てくる人の数がすごく多いわけではない映画の中で、その、まあ、あんちゃんが雇ってもらう介護施設 の, あの方やったりとか、なんかそういう、うん、あの他の人へのなんか脚光の浴びせ方みたいなのがすごく私は好きで、あの人のその力のなり方、最終的にやっぱりコロナっていうせいで、あの最後まで面倒を見たりとか一緒に考えることはできなくなっちゃったけれども、
うん、
やっぱりあの人がいたりとか、その学校に行き始めたこととか、世の中の仕組みとしてそのタタラと出会ったことで、なんかちょっとその前向きになれていけるようなこともやっぱりちゃんとあったのに、最終コロナっていうことでそれが断たれてしまったっていうのが、この映画見て、なんか自分がこう何ができるんだろうとか、あの原因も考えた上でどうしていったら社会の仕組みを変えるべきだとか、あのいろんなこと思ったけど、例えば来月からコロナみたいなことがバッて始まった時に、こんな人がまだ絶対いるってなった時に何ができるかって言ったら、やっぱりこの映画見ても分からなくて、
うん、
そういう人がいるんだっていうことはこの映画見てすごく刻めたけれども、なんか自分がどういうふうに、みんながどういうふうにしていったらっていう、その小さなことからっていうのもやっぱりちょっとやっぱり難しいなっていうのは、この映画見てまだ思っているなっていうのは感じてます、
うん、
役所の人たちがもうちょっと優しく接した方がいいとかっていうのはなんか思うことがあるかもしれないけれども、
うん、
なんか一般的な私とか、私美容師やけど美容師の仕事しててとかってなってくるとちょっと分からへんなと思うし、
うん、
なんかそういうことを考えるっていうことがこの映画としては意味があるのかなとかっていうのは思うけれども、なんかやっぱりそんな簡単には答えは出ないなっていうのが正直な感想です。
うん、
なんかみんながどう思ってるのかなっていうのはすごく考えたりするし、入江さんとか映画を作る人がこういう映画を作ってっていうのはすごくやれることをされてるなっていうのは分かるけれども、
うん、
見て感じるだけでも違うって言われたらそうかもしれないけど、なんか何ができるのかっていうのは、だって相談できないからこうなってしまったわけで、相談されたらまた変わるかもしれないけど、うん、難しいんじゃないかなっていうのはまだ思ってるところです。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、いけますかね。では、3番手は、丸井さんの感想をお願いします。
はい。私はですね、ちょっと公開初週にちょっと、うん、見れなくて、すごいこう、歯がゆい思いでいたんですけれども、第1週目がすごくお客さんの入りが好調で、たまたま私が水曜日にね、仕事がちょうど、予定通り終われたので、夜の会に行けると思ったらもう満席っていう状態だったんですよ。まあ、新宿武蔵野館なんですけれども、うん、でもその当日、武蔵野館のこう公式の X がタイムラインに上がっていて、確かあの日はもう前回案のことが多分4回から5回尺がね2時間弱なので、多分満席っていうマークがついてたので、本当に、
見ましたそれ。
あ、ですよね。そうそう。自分は見れないんだけど、すごく嬉しかったんですよ。で、で、次の週のも舞台挨拶がありま、の会がありますっていうことで、ちょっと諦めてたんですよね、初週に乗り遅れてしまったので。で、今日、お母さん役の河合青葉さんとともに、入江優監督が登壇される回があるということで、それはちゃんと忘れずに発売開始 の12時にもうジャストにこうアクセスしてですね、なんとかいわゆる最前列を抑えることができて、こう何もこう遮るものがない、一番いい環境でちょっと見させていただいたんですけれども、
丸井さんだけこの中で見立てほやほやって感じなんですよね、多分。
そうなんですよ、ちょっともうねまとまらない、全くまとまらないんですけど、今ね2人のお話聞いてちょっと整理しながら聞いてたんですけど、あらすじ的には今ねお二人が、話してくださったような、決してこう、明るい話ではないですし、こうね、みんなにこう面白いからこう楽しいから見てよっていうような、テーマや作風ではないんですが、もちろん別の意味で今ゆかさんが最後にねおっしゃったように、こう何ができるのかっていうのは本当に、誰にも関係あることなので、そういう意味で見てほしいっていうことは私も伝えていこうかなと思ってるんですけど、まずこの作品を見てですね、私が思ったのは、そのアンちゃんのことを、一度もかわいそうと思うことがなかったんですよ、正直見てる間。でもそれってやっぱりほとんどこう前情報とかは入れないようにしてこの作品は見に行って、パンフレットも買ってるんですけど、まだちょっと最初の 2,3 ページぐらいしかちょっとこの収録までには読めてないんですけども、やっぱりそれじゃあなんでそういうふうに見えなかったのかなっていう、あらすじとかね、彼女の生きた、こう道筋を言葉にすると、多分普通の人生ではない内容になるので、やっぱりかわいそうっていうワードがこう頭に来る気がするんですけど、なぜそれを感じないのかっていうのが、やっぱり、入江監督、もちろんそのアンを演じた河合優実さんほか、スタッフの皆さんが多分、まさにアンっていう女性がいたんだっていう、その信念のもとに、撮られてるからじゃないかなっていうのが、それが絵に出てたんじゃないかなっていうのが、ちょっとまだ見て何時間かしか経ってないんですけど、それが一番原因が強いんじゃないかなというふうにちょっと思ってます。で、その、一番の証拠が、ファーストカットで、河合優実さんが演じていると、分かっているんですけれども、この子がアンだっていうのがこう直感で分かるっていうか、アンがいるっていうすごいカットだと思うんですよね、あれね。で、それってさっきさっちゃんが話してくださった経緯で、ファーストカットにそもそも脚本になかったシーンが入ってるっていう、すごいこう説得力があるし、ものすごく成功してるファーストカットじゃないかなっていうふうに思いました。やっぱりあれから始まることで、最後は、結構それとは正反対のラストカットでちょっと終わっていくので、それはそれで 何て言うんですかね、こういい面と悪い面というかね、そのシーン自体はこう未来にこう開かれたっていう部分もあるんですけど、その反面やっぱりアンのことを考えるとっていう、そういうなんか二重の構成になっているような気がしたりもしてます、うんうん、で、まあ、そのアンを演じた、まあ、川合由美さんについてちょっと話したいなと思うんですけど、まあ、私個人的に多分彼女を初めて見たのは、まあ、ゆかさんも大好きなあの優子の天秤っていう、まあ、映画があるんですけれども、その作品がまあ初めてだったと思うんですよ。で、まあ、それ以来、まあ、彼女が出るものについては、まあ、あの気にして見てみたり、まあ、河合優美として、まあ、インタビューに答えている役じゃないところでの彼女も、まあ、何度か見ているんですけれども、なんかね、何を見ても毎回彼女の顔が違うというか、私の中で捉えられないんですよ。多分その辺は他の方もそういうふうに感じることはあるかもしれないんですけど、だから私の中では彼女は顔がない俳優っていう、こう認識なんですね、
うん、
でやっぱり今回もそうなるのかなっていうふうに思ってたんですけど、なんかね、今回は初めてこうなんでしょうね、そのカメレオン俳優とかそういうことではなくて、なんかね、本当に見るたびに顔が違うっていうイメージだったんですけど、今回は本当にアンのことのアンでした。でそれがこうなんていうんですかね、ぶれることなく、うん、河合由美とこう香川アンが一体となってるというか、ちょっとやっぱりそのさっちゃんがさっき言われた、やっぱりその河合由美さんの俳優としてのまたさらにステップアップしたっていう部分にも通じるところがあるのかなっていうふうにちょっと思ったり、まあ今日見たのでまた彼女が舞台挨拶にあの立ってる YouTube とかねあるので、またゆっくりこの後見たいなとは思ってるんですけれども、ちょっとそういう、うん、初めての感覚、彼女に対する初めての感覚だったなと思ったりしてます。で、彼女のその顔の特徴として、あの唇があると思うんですよ、
うん、
で今作ではずっとそのアンの唇がカッサカサなんですよね、
うん、
多分そういうのも、うん、演出として、まあ、あったのかわからないんですけれども、うん、いつかこのこの唇に潤いが戻るのをちょっと心の底からね願ってたんですよ、この110何分、いつかこの唇がこう潤って、こうアンのこう、いい顔が見れる時が来ないかなっていうふうに思ってたんですけれども、もちろんすごく特にね、あの介護施設で働き始めてそれが慣れた頃には同じアンでも全然違う顔のアンになってて、うん、ちょっと石原さとみさんチックなあの顔になってるところもあって、あ、やっぱりこの子ちょっと顔が本当にいろいろコロコロ変わるなと思いつつ、ちょっとさっき言った話とちょっとブレたりするんですけど、なんかそういう一瞬のこうそういうのもありつつ、でもやっぱりこうアンっていう顔でブレがないっていうのにはまあ変わりなかったんですけどね。で、まあ、残念ながら、うん、アンの唇がこう潤うっていう、それが叶うことはちょっとなかったっていうのが、うん、てんてんてんっていう感じなんですけれども、まあ、やはり川由美さんがすごかったなっていうのが多くの方がおっしゃってると思うんですけど、うん、ちょっとこれは言っておきたかったなっていうところになります。で、あとね、見終わってもう一つびっくりしたのが、この作品って本当に見る前ってアン と、そのアンを、まあ、構成させるサポートをする、刑事のタタラ、まあ、佐藤二朗さん演じるタタラと、あとそれを、取材する、まあ、稲垣吾郎演じる記者っていう、この3人が、まあ、メインビジュアルもこの3人じゃないですか。なのでこの3人のまあ物語なのかなって漠然と思ってたんですよ。でもちろんその前半は間違いなくその3人がもうメインとなって物語があの進んでいくんですけれども、この作品って本当はこのアンとお母さんの晴海の物語だったんだっていうのが一番驚いたところに、うん、なりますね。 で、まあ、今回ね、あのさっき喋ったようにその舞台挨拶付きの、上映会だったの で司会進行役があの映画あの評論家の森直人さんだったんですよ。でその森さんがね、あ本当に、あそうなんですね、うんうん、で森直人さん で森さんがその河合青葉さんと、まあ、入江さんを紹介するときに、まあ、あの母親役の、あの晴美役の、河合青葉さんですって言ったときに初めて私あのお母さんに晴美っていう名前があることを知ったんですね。多分私の記憶の限りではこう劇中お母さんの名前って一度もこう呼ばれたりその分かるっていうシーンがなかったように思うんですよね、うん、なのでその、うん、もう劇としては終わってるんですがその空間で初めて彼女に名前がつくことでなんか一気にこの今見ていたお母さんにこう命があのさらに吹き込まれたっていう感が、ありました。
うん、
うん、で、あのなんて言ったらいいのかな、そのまあ一言で言ってしまえば本当に毒親で片付けられかねないあの、まあ、やってることも言ってることもそうなんですけど本当に優香さんがさっき言ったように彼女のそのバックボーンというものは劇中ではまあ語られないじゃないですか。で本当にね単純に彼女もそういう目にあってそれを自分もしているっていう風なもちろん、まあ、可能性もあればそうではなくてただ単純にもう彼女がそういう人っていうことも、まあ、ありえるんですけど、まあ、そういういろんな解釈を、まあの余地を残した、まあ、あの人物設定っていうのが、あったと思うんですけどこの作品の中ですごく印象に残ってるシーンが、まあ、終盤 の, の団地の、その実家でのシーンで、まあ、その隼人を連れて帰って、まあ、あることがあって、まあ、アンが朝戻ってきて、まあ、隼人を探すっていうシーンがね終盤にあると思うんですけどそこで、まあ、アンがあのついにまあ包丁を持ち出すっていうシーンが、まあ、あったじゃないですか。でその時に、まあ、お母さん、まあ、その晴美ねあの同じこれたまたまあの字は違いますが、まあ、ダブル河合さんなので、まあ、下の名前で呼び分けますけど、まあ、青葉さん演じるその母親晴美が、まあ、あの親をね刺せるもんなら刺してみなさいよみたいなことを言うんですけどそれを言った時の顔ってこうライティングが暗くなっててその青葉さんの顔っていうのは見えないんですよね。はっきりした表情っていうのは見えないんですよ。でそれもまあ、うん、そういう演出を、されているんだと思うんですけれどもその見えないことによってそこにさらにその晴美お母さんの晴美のその、うん、このシーンでは彼女がどういうふうに見えたのかっていうのが多分観客によって違うんだなっていうのがその舞台挨拶が、うん森さんがその1問だけお二人に質問をしてその後は Q&A の流れになったんですね、
うん、
でそこで、そのお母さん の, そのキャラクターの話になってでそこでちょっと私が思いもしないような話をそこでされたんですよ。私はその時の、解釈は本当にそのなんていうのかな、ひるむことなく、いや、刺せるもんなら刺してみろよっていう、本当にそのセリフ通りの気持ちで言っているっていうふうに解釈をしたんですね。で、その中にはもしかしたら、まあ、アンはこうは言っても、この子は刺さないだろうっていう、そこだけこう、母親的な、その声の信頼とか、まさかこの子が私に逆らうはずはないっていう部分もありながらの、まあ、刺せるんなら刺してみなさいっていうことしかまあ解釈できてなかったんですけど、うん、そこの中で語られたのは もしかしたらあの本当にさっき優香さんが言ったみたいにこのお母さん自体ももちろんこういう人生を送りたいと思ってなってるとはまあ思えないですよね。なので本当にもうここでもしこの子に刺されて死ぬんだったらそれもありかなぐらいな感じ、うんうん、そういう可能性についてもちょっと会話としてこう膨らんでいったんですね。でそれを聞いた時にやっぱりその晴美っていう名前がついただけでその一人の人として本当にアンのことみたいな晴美のことみたいなそういうものがこう 劇中以外でもこう生まれる、なんかそういう作品だなっていうのはすごい思います。だからそれはまあ、刑事役のタタラっていう人間についてもあのそうかもしれないし、介護施設の、所長というかその経営をしている人、その人も昔自分がやんちゃしてっていうことで、まあ、あんちゃんをね、あの心よく雇ってくれたっていう経緯がある人物像で描かれてますけど、まあ、彼には彼の人生があるしっていう、なんか本当に、まあ、当たり前のことなんですけど、なんかいろんな人の、まあ、人生があって、どれだけの人とね、あの一人の人間が関われるかは分かりませんけど、なんかいろんなことを、まあ、考えるきっかけにはなる作品だなとは本当に思います。でその、まあ、包丁を持ち出したあのシーンで関連することなんですけど、なんかその日常に潜む暴力性みたいなものもすごく、あのそのシーンだけじゃなくてこの作品を通じてちょっと感じるところがあって、まさにその人がその生む暴力、直接的に生む暴力だったり、その社会全体がこう何でしょうね、誰かが目立って暴力を振るってるわけではないけど、なんか社会全体からの暴力みたいなものもあったり、そのシステムがその、暴力となって、まあ、今回のあんちゃんみたいにいろんなものを、奪い取られて、まあ、最終的にはああいう形になってしまうっていう、なんかすごいその暴力性についても考えましたね。でその本当にこう料理を美味しい、生きるために食べる料理をする包丁がとか、まあそのゴミ袋を投げつけるとか、そういうなんか日常にあるそういうアイテムがこう反転してやっぱり暴力につながるっていう、なんかそういう中で生きてるっていうのも本当に何でしょうね、使う人間がどういうふうに使うかっていう、そこら辺もあの改めて、まあ、考えさせられるし、まあ、自分も普段こう何ですかね、日常で接してる人に、まあ、言葉も含めて、まあ、暴力を生んでしまう可能性は非常に高いっていうこともすごく、思いました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では。最後は自分論評の感想を話したいと思います。僕は公開初日では見れなかったんですけど、公開3日目の、キノシネマ立川での上映で、さっちゃんさんも一緒の回で見ましたけど、この回に入江監督上映後舞台挨拶というかほぼ Q&A でしたけどがあったんで、まあ、その回を狙ったっていう感じですね。
うん、
で、まあ、シネマアクティブ東京支部のこの音声配信で、まあ、何年も、もう、映画の感想とか話してますけど、入江監督の映画の話って多分ほとんどしてないと思うんですね。
うん、
で、まあ、これ僕が主に配信映画の感想ばっか話してるっていうのもありますけど、この、今日集まってもらった、僕もて、読者仲間で、まあ、確かに入江監督の映画が好きで集まってるってところもあるし、僕も提督者じゃない人から見ると、どうせ入江監督の映画だったら全部いいって言うんでしょって思ってる人もいると思うし、実際にそれにね、近しいことも言われたことあるんですよ、僕なんか。はい。でもそれって違うと思うし、それこそ僕も提メルマガで毎週映画表を書いてる執筆人でもそうじゃないと思うんですね。結構、入江監督の作品に対して厳しいこと書いてることもあるし、入江監督主催のメルマガであってもそういうことなんで、ちょっとそこは違うなというところはあるんですけど、ただ、僕が、今回はですね、入江監督の映画、正直面白かったというのもあって、話したい。特に映画を見た後に、この、僕もでメルマガ読者の仲間で話したいっていう気持ちがあって、その映画公開ごとに、その公開後に僕もでメルマガのアンのこと特集稿っていうのはすでに発行されたんですけど、僕もでってよく入江監督の映画を公開すると、リアルイベント、 実際に読者とか呼んで参加できるようなリアルイベントを、あの読者の皆さんも顔を合わせられるみたいな、イベントがあるんですけど、今回それができなかったっていうのもあって、なんかこの読者仲間で話したいなっていうのもあって、今回声かけて集まってもらったっていうところがあるっていうところですね。で、まあ、その、なんでしょうね、リアルイベントがあれば、そこで執筆陣の皆さんの映画感想も改めて聞くし、入江監督が来るんで、読者の質問にどんどん答えてくれる。なんなら二次会とかでも何でも答えてくれるような機会があるんですけど、ちょっとね、僕もてのポッドキャストもあるんですけど、今非常に不定期な状態なんで、あんのことかに来るかどうかもわかんないなと思って、なら、こちらでちょっと話そうかなってところもあったってところですね。で、まあ、すでに、皆さん3人の感想が来て、僕はかなり現時点で満足なんですけど、僕の感想もちょっと話すと、ざっくり、まあ、今までの井出監督の作品で僕が好きな作品を挙げてると、一つは SR3、つまり埼玉のラッパー、ロードサイドの逃亡者と、あと、太陽って作品の2作品を結構僕は挙げてたんですけど、ちょっとなんか、その2作とはまた違った方向から僕はすごい、なんだろうな、いいなと思った作品が来たっていうところですね。で、まあ皆さんやっぱ、この作品の感想を話すときは外せない河合優実さんなんですけど、まあ今年ね、クドカンのドラマで話題になったっていう、のはありますけど、それ一般に多分川由美は知られたってことだと思うんですけど、もちろんね、映画ファンはもうその前から知ってるぞってことだとは思うんですけど、やっぱり僕は、あれですね、ササギンマイマインとサマーフィルムに乗ってユーコの天秤あたりでなんか、この同じ人みたいな感じのやつが来たっていうところですね。で、
ネット版だからね。
ねえ、全然分かんなかったですよ、あれはね。
年齢も違うし、ね。
そうそうそう。で、入江監督の作品で言うと、テレビドラマでネメシスっていうシリーズがありましたけど、あれに出てるんですよね、河合優実さんはね。ゲスト会で多分出てると思うんですけど、だから、多分ね、撮影的には、どっちが先かってぐらいだと思うんですよね。もしかしたらネメシスの方が先かもしれない。ので、入江組は一度経験してるってことだと思うんですね。ちなみに、そのネメシスの多分4話だと思いますけど、なんか、女学園ものみたいな回なんですけど、だから女学生で河合優実さん出てて、その同じクラスかな、の、なんで、友達かなんかで、吉田光樹さんが出てるんですよ。つまりこの二人って、もうすぐ公開になる、ルックバックのダブル主演のコンビなんで、ここですでに共演してますよっていうところなんですけど。
なんと。
っていう、まあ、映画ファンはすでに知ってるぞっていう、その河合優実が、まあまあ、皆さん言われてましたけど、ちょっとね、さらに、その、すごいのは知ってたけど、ちょっと、さらに違う演技をまた見たなっていうのが今回だったなって感じですね。で、作品については、まずは、まあ、実際にあった事件についての一つの新聞記事、一つ、二つかなの新聞記事と、まあ、それに関する週刊誌の記事みたいな部分から、着想を得た脚本だと思うんですけど、まあ、フィクションだけど、実際に、あった事件が元になっている、まあ、そして社会的な問題を含んでいるというような作品だと思うんですけど、まあ、こういう作品ってたくさんありますし、僕ら映画の中で毎年いくつも見てるかとは思うんですけど、こういう作品を作るときに作り手がその物語を描いてこういうことを伝えたい、つまりこの物語の結論はこうですって示してくれる作品、見て、考えれば映画の示唆するものが分かるって作品はあると思うんですけど、なんかでもそれに対して、そうは作られていない作品っていうのもあって、こういう出来事をもとに、こういう物語、内容を描きました、 果たしてどう感じるだろうかっていう作品もあって、まあ、どちらがいいかっていうことではない、僕はどちらもあってもいいと思うし、優れた作品であればどっちも僕の心には残るんだとは思うんですけど、明らかにあんのことは後者で、その脚本を書いた映画を撮った入江監督自身も、なんでしょうね、戸惑いというか、その、もうね、ゆかさんとかも言ってましたけど、じゃあどうすればいいんだっていう気持ちを、入江監督も持ちながら、撮ってたと思うし、まあ映画に実際それが出てたような気がするっていうところですね。で、もちろん映画を見た僕らもそれを考えてしまうのは、実際そういう感想が出てきてるってことだとは思うんですよね。っていうのは僕も感じたってところですね。で、サッチャーさんも言われてましたけど、この映画のやっぱ脚本の組み替えみたいな部分は、僕も話聞いてて面白いなと思っていて、この映画がその、どうすればいいかっていう内容を描いているのに、結構その内容はストレートに伝わってくる映画になっているのは、やっぱりこの主人公アンについて、つまりタイトル通りアンのことに絞って描いているからこその伝わり方だと思うんですよね。で、サッチャーさんも言ってましたけど、もともとは、主要3人がメインとなる映画で、その3者の視点で話が展開するって構成だったのを、変えたってところですね。入江監督の映画って、この3人主人公が多いっていうか、もちろんね、SR さんとかのラッパーのイック・トム・マイティももちろんそうだし、ギャングースも3人組だし、ビジランテも3兄弟だしっていうのはすごいわかりやすいんですけど、なんかそれを途中であくまでアンのことに、かなり絞った描き方に変更したっていうのは、すごい、結果として大きな変更だったと思うし、かなりだから撮影して落とされてる部分もすごいあるっていうところだと思いますね。後で近かったらサッチャーさんにエキストラ参加した場合の話とか聞こうかなと思いますけど、そこら辺がね、あるんだと思うんですよね。だからもっと明確に社会問題、こういう部分が問題なんですよ、ここが悪いですよね、ここをこうした方がより良いですよねっていう示唆とか、その作り手の意図は入れるのは僕は簡単だと思うんですけど、今回はそれを しなかったっていう選択になったと思うっていうところですね。で、これもやっぱね、皆さんとは似たような感想になっちゃうんですけど、今までその入江監督の映画との違いをやっぱ考えちゃうんですね。で、まさに、今週の僕もてメルマガの連載でも、執筆人の一人の白秋さんが書いてましたけど、これね、映画見た後に、一緒の回見てたサッチャーさんとすぐ話した記憶がありますけど、さっきの入江監督らしさみたいになって、読者とかは入江節みたいな読み方するんですけど、その入江節の少なさ、僕結構ね、封印って言っても大げさじゃない気がするぐらい、この入江節がないっていうところだと思うんですよね。この入江節っていう映画の説明難しくて、誰が作ったのか分かんないですけど、多分、白秋さんとか、編集長とか言い出した言葉なのかなと思って、多分、入江監督の映画を見ていると、出てくるイズムみたいなやつを、僕もでメルマガ読者とかは、その、入江節って呼んでるんだと思うんですけど、すごい具体的なシーンを示すと、シュシュシュの子っていう作品で、神社で、その、車の中で、ちょっとことを行うみたいな場面が、引きですごい撮られてる場面があるんですね。で、そこ結構長いんですけど、最後の方に、神社の鐘の音が入るみたいなやつがあるんですよ。あそことか見てると、入江節だなっていうのが、みんなが一緒に感じる。
伝わるんですかね、わかるけど、すごいわかる。
たぶんね、見続けてると、そういうのが出てくるっていうことだと思うんですけど、見てて、これ、入江監督やってんなって思わせる演出だったり、あとは、もっとわかりやすいところで言うと、単純に入江監督の代名詞的なものである長回しとかっていうのは、使い方に多分入江節って言葉を使う人もいるんだとは 思うんですけど、多分今回、まあ、カットがない場面はあるけど、あ、長増しやってるなっていう場面の印象はないっていうところですよね。で、その伊勢節が今回封印してるって言ってもいいぐらいなかったと思いますし、わずかに上げるんであれば、そのタタラが取り調べ室でヨガを始める場面で、まあそこは分かりやすいんですけど、僕ね、そこで伊勢節っていうのはどちらかというと、後ろにいる女性ですね、長所を書いてる女性ですかね。そう、あの人もやれって言ってちょっとだけやってますよね。だからあそことかが僕は、あ、わずかに出てる伊勢節だなっていう感じがするってことですね、うん。あと、これはね、意図的なのかどうかわかんないですけど、タタラが転ぶ場面っていうのがありますよね。
うん、
あれが、意図であれば、異例虫かもしれないって思ったんですけど、
うん、
あれはハプニングなことがような気もするっていうところですね。
私、ハプニングだと思いました。
ですよね。だから、
うん、あれ、普通に痛そうでしたもん。
そうそう。
ちょっと、つるんって言ってるし。
うん、だそれを、まあ、うん、OK。に使ってるっていうのは、井出監督のもちろんチョイスなんだけど、なんか、あれはね、なんか演出じゃない気がするっていうところですよね。うん。っていうくらい今回、そのパッと思い浮かぶ、部分がないっていう感じですよね。なんか、そういうあたりを考えると、果たしてこれをノンクレジットで、僕らは、入れる作品と分かったかどうかっていうふうに考えてしまったってところですよね。
そうそう、確かに。分かんなかったかもしれない。他は分かる自信やったけど。
メインキャストは、ね、それほど分かんないからけど、サムっていうか、端役の人たちの、メンツを見て、井出監督の前の作品も出てた人がいるっていうのは分かるから、そういうところで分かるかもしれないけど、ね、演出とかの印象で果たして分かったかっていうのは、ちょっと僕は自信がないって思うぐらい、今回はいつもの井出監督の作品とは印象が違ったかなっていうことですね。
うん、
で、あとは、コロナ禍の描き方ってどうだと思うんですけど、今、コロナ禍描いた作品たくさんありますし、ファンのことももちろんその一つだとは思うんですけど、やっぱりまだこれ4年前ぐらいの話だから、まあ僕らの記憶にも新しくて、西暦出なくても、あ、この流れてるニュースとかは2020年の3月頃だっていうのはわかるし、それぐらいあの頃僕らに起きてたことも強烈な変化だったし、多分自分が生まれてからそういう日常の大きな変化を与えた出来事って、東京に住んでる自分にとっては、2011年の大震災と、2020年のコロナ禍ぐらい、多分この二つが、多分飛び抜けてでかいんですね、東京からすると。で、もちろん今話してるね、メンバーの中でも、それぞれの影響があったと思うし、なんだけど、こういう致命的な状況だった人もいるっていうのは、まず、映画を見て知るっていう感じだったと思うし、もちろんそういうのを知るのって、新聞記事とか、ネットの記事とか、まあ、書籍とかでもいろいろ方法はあるんですけど、僕にとっては映画っていうのは、すごい一番入ってきやすい、まあ、それはドキュメンタリーでも、劇映画でも、両方そうなんですけど、そこで知って、なんか、意識に植え付けられるみたいなところが僕にはあるから、そこから、自分で調べることもあるし、別の機会で関連するような話を聞いたときに、話の入ってき方が僕にとっては違うんですね。うん、で、僕はその頃のことを今思い出すことができるって言ったんですけど、でもそれって今現在の話で、5年後同じように思い出せるのかっていうのは多分違うと思うし、現に今回映画の中でそのブルーインパルスとかを見て、もう、あったなって思っちゃうんですよね、なんかね。そういうことがあったなって思っちゃうぐらいで。で、新聞記事とかそのテレビの報道と違うのって、映画作品じゃ残るし、また見返すことができるっていうことですよね。だから、この案のことだって、今はまだこの作品を見れない小さな子供とかが、理解できる年になって見るかもしれないし、僕らも数年後また見たときに、どう思うだろう ていう映画なんような気もするっていうところですね。で、最後、その僕が見た6月9日の木野シネマ立川の上映後、舞台挨拶が、まあ、ほぼ Q&A 付きだった、Q&A の時間だったんですけど、僕、こういうよく見る映画監督の Q&A の時って、なるべく最初に質問しようと思ってるんですけど、
うん、
なぜなら、映画祭は別ですけど、映画祭以外で Q&A って、最初に手が上がらないことがあったりして、うん、でも終わる頃には時間が足りないみたいな感じになることがよくあるんですけど、はい、まあ、僕もだから、そういうの、時間のもったいないから、最初になるべく聞こうと思ってんで、この回の時も手を挙げたんですけど、僕がこの回で聞いたのは、母親の話ですね。ばばやおばさん演じる母親が、アンのことをたまにママって呼ぶっていう部分で、それってすごい僕にとってはすごい不思議な感じもしたし、このシネマクティフ東京支部の音声配信の外伝のミッシングの回で僕、この映画のこの部分でどうやって出てきたんだろうってことを話したんですけど、まあそういうのって最近すごい気になっていて、このアンのことの中でママって呼ぶのが、入江監督のオリジナルなのか、その元になった家族の話があるから、実際にそうだったのか、それとも何か着想の元があるのかみたいなことを質問したんですね。で、まあ、井出監督の答えとしては、まずこれはゼロから考えたことではないっていうことなんですけど、ただ実際にこの話の元になった家族関係でそういう話があったわけではないっていうところですね。なんか、では何かっていうと、なんか全く別のこの家庭内暴力があったっていう家族の、こういうケースがあったっていうのを、以前何かで井出監督は知っていて、それを今回の映画で当てはめることができるのではって思って使ったっていう回答をしていたと思います。だから、その子供に対してすごい支配的なのに依存しているというか、頼っているっていう感じ。常にそう呼ぶわけじゃなくて、たまにママって呼ぶみたいな、多分呼び分けをしていると思うんですけど、でもそこってしっかり説明するわけじゃなくて、途中で少しだけ説明はあるんですけど、あとは観客に背景も含めて委ねるみたいな感じがされていて、まあ、さっきのね、丸さんが上映後舞台挨拶で印象変わったって言った部分もありますけど、なんかそういうなんか想像の余地みたいなのがすごいいっぱいあって、少しだけヒントじゃないけど、こういうことも考えられるなっていうところは、示唆してるんですけど、もう全然そこは説明的じゃないってところが、ちょっとやっぱり入江監督の作品と今までの作品と違う印象を受けてるのも多分そこなのかなっていう感じが、も一つの要因なのかなっていうふうに思いましたってところですね。本当、もろ手を挙げて、皆さん見てくださいって作品じゃないかもしれないんですけど、こうやって人の感想は聞きたいみたいな作品、まあ、僕らの中でもね、重なった部分はありましたけど、だいぶ違う印象の部分とか、あ、こういうとこなんだっていうのもいっぱい聞けたんで、僕は結構、4人の感想を話せて、今回満足ですってことですかね。はい。はい。以上になります。
ありがとうございます。
ちょっとまあまあ時間来ちゃってますけど、さっちゃんさんのキャス、なんだっけ。
エキストラ？
エキストラ参加の話、話せる範囲でできますね。
はい。エキストラのことは、一応ね、ルールとして喋ってはいけないことになったんですけど、まあ、もう公開になったし、中身までは言わないけど、僕が参加したのは、ニュース映像の場面なんですよ。
うん、
なんだけど、それは使われてないんです。で、
な
んでか、なかった。で、今回ニュース映像はほとんどコロナだけでしたよね。
うん、
あとはなんかバラエティっぽいのやってる場面をね、映ったりはしてましたけど、
うん、
なので、で僕が参加したニュース映像は、やっぱりそのコロナやオリンピックやら、その頃にあった社会的な出来事の一つ、どっちからかっていうと、 その、まあ、庶民のことは考えられてないよねっていう、
うん
うん
うん、っていう感じの映像だったんですよ。だから、うん、多分もうちょっと社会背景を広くはめ込みながらっていうのを最初考えていたのかなとちょっと想像したりしました。だからそれはカットして、あのもうコロナに、うん、つまり案に直接関係するそのコロナっていう、ね、学校がダメになる、職場がなくなるコロナのせいでっていうところにこう絞ったんだと思うんですよね。
いや、なんかまさにサッチャーさんの話を聞いてもなんか絞ったんだなっていうのが僕は思ったってところですね、うんうん、
あともう一箇所は、あの団地でアンが団地に帰ってくる場面あったかと思うんですけど、それを何パターンか撮っている中の私が映ってるだろうシーンは使われてなかったっていう感じですね。
なるほどね。
まあでもだから本当に何パターンも、ね、もうちょっとね人がいっぱい映っていて、うん、その中を歩いてくるところとかも撮ってたんですけど、うん、多分それはなんか人があんまりいない感じのところばっかりですよね、
うんうん、
だからそれはあえてそういうのを選択してきっとやってたのかな、使ったのかなと。だから編集ってすごいなって思いますね。
それも面白い話だったなってところですね、うん、はい、そんな感じで、あの、
はい、
珍しいメンバーに集まってもらったんですけど
楽しかったです、
はい、できればね、あの、
うん、
僕もてポッドキャストの方でも話してほしいな
ってね、そうですよね、
そうだよね、
そうですよね、それちょっと強く言っていきたいとこですよね、
はい、あの、期待も込めてね、あの、プレッシャーではないですけど、あの、お願いしますって気持ちを込めて、あの、
はいはいはい、
僕らの方を先に配信しようかなってところで
本家よりも先、
はい、
意図は見えますよね先でしたよね、
はい、はい、そんな感じで、今回は映画アンのことの感想を話してみました。ゆかさんとサッチャーさん初めてでしたけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また何か機会があればよろしくお願いしますってことですね。
はい、
はい、というわけでシネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。